意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。さて、今日のこの時間は草津市歴史文化財課の万場正史さん、そして草津塾街道交流館の学芸員岡田由美さん、そして草津塾街道交流館草津塾本陣の館長安杉淳さんの3人をお迎えしてお話を伺ってまいります。万場さん、岡田さん、そして安杉館長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、3人を迎えてお話を伺ってまいりたいと思います。まず最初に、歴史文化財課の万場正史さんに、お話を伺ってまいりたいと思います。万場さんは歴史文化財課で埋蔵文化財の発掘を担当されています。皆さんがあまりご存じない発掘調査がどのようなものなのか、また調査で出てきた出土品などについてお話を伺っていきたいと思います。まずこの FM 草津の前の東海道筋の通りでも発掘調査が行われているようなんですが、万場さん、最近の発掘調査で何か話題になるようなものが出てきたんでしょうか。
はい、この辺りは草津宿場町遺跡という遺跡の範囲になっておりまして、
はい、
近年開発に伴って調査をさせていただいておりますが、昨年度の調査の際にですね、江戸時代のものと考えられますはかりが出てきまして、非常に珍しいものということで注目しております。
はい、はかりというのはものを測る、
ね、
はかりのこと。
重さを測るはかりです。
はい、どんなものなんでしょうか。
はかりというとおおむね2種類ありまして、
はい、
天秤ばかりっていう皆さんが想像するような両方の皿に重りや物を乗せて
継
ぎ合わせて測る
は
かり、
はい、
ともう一つこちらが出た方なんですけど、竿ばかりというはかりがありまして、
竿ばかり、
はい
はい、
こちらは棒に皿を吊り下げて片方にその皿の上に測りたいものを乗せて、もう片方に重りをぶら下げて、うん、吊り下げることで釣り合いを取って重さを測るような道具になります。
はい、この測りというのはどのような歴史を持っているんでしょうか。例えば、いつ頃測りが登場したなど教えていただけますか。
そうですね、世界に目を向けると非常に古いんですけれども、
はい、
紀元前5000年にはすでにエジプトで、天秤の方の測りが出土した例が知られていますし、うん、はい、同じエジプトの死者の書などにも天秤の測りの姿が書かれていますね。
はい、
で日本に目を向けますと、
うん、
どうやら弥生時代には分銅が出土していることを考えると、天秤そのものは出土していないんですけれども、おそらく重さを測るという行為自体はあったのかなと考えられています。
はい、今回出てきた出土してきた測りというのは、うん、江戸時代くらいのものということなんですけれども、うん、
はい、
この江戸時代の測りについて教えていただけますか。
はい、当時はですね、江戸時代の測り、竿ばかりについては、
はい、
西日本と東日本で2つの家が測り座という、簡単に言ってしまえば専業的に測りを作る職業についていて、測りの製作から修繕、あと測りがそれで正しいかどうかという改めもしていたということで、
はい、
一点になっていた酒髄系という家と陣系という家があったというふうに、記録に残っています。
はい、
でこういったはかりの改めというものも資料に残っていて、先日教えていただいたんですが、交流館の方にも資料がありまして、
はい、
この酒髄系という家のものがこちらに来てはかりの改めを行ったという記録が残っています。
酒髄系
ですね。
はい、
守るという字と、
はい、
それから従うという字ですね。で酒髄というですね、
はい、うん、
で今ちょっと万場さんが、うん、言ってくれはりましたけども、
はい、
いわゆるはかりっていうのはその江戸時代においてやはりその一つのその目方を測っていってものの基準となるものですから、はい、誰もがその勝手に作るわけにはいかないわけですよね。
はい、
今でもタクシーメーターとか、
うん、
それは全部計量証があって、
はい、
適正かどうかっていうのをチェックされるわけですけども、うん、はい、それと同じようにその江戸時代においてもこの朱髄と陣というその、うん、あの2つの家が、はい、いわゆるはかりをあの一手に扱ってまして、はい、その、まあ、その政策から、うん、いわゆるその日常的に使ってる途中であってもこうその点検をして、
はい、
明確にその重さがあのどういうんですか、あの
正しいかどうか
っていうのを、はい、まあ、確認していくわけですよね、
はい、ありがとうございます、はい、こういったはかりっていうのは湿度というのはいろんなところで見られるんでしょうか。
あまり調べてみても量は見つからないんですけれども、うん、例えばあの大阪城の発掘調査ですとか、うん、あのそういったあの都市がある場所であるとか港の近くとか、はい、やはり流通の拠点から出土することが多いようです。
はい、
他にもあの京都 の平安京の三条三宝十五丁という遺跡の調査をされた時に、うん、天秤の計りなんですけれども、それはそちらの鋳型が見つかっていて、うん、工房跡として初めて見つかったところだというふうに聞いております。
じゃああちこちではまあ見られていることは見られている、はい、ということなんですね。
は
い、
やはりあれですかね、馬場さん、それはそのはかりを必要とする場所っていうのがあったからそういうところから出てくるんですかね。
そういうふうに考えるべきですね、やはり。
例えばその京都なんかですと、例えば商人がいわゆる 商売をしてて、その中で結局目桁を測って測り売りをするとか、そういうような形なんですかね。
そうですね、そういったことに使うからか、改め自体も江戸や京がやっぱり回数としても多くされているというような記録も見させていただいたので、そういう理解でいいかなと思っています。
合わせてね、中島さん、これ、はい、江戸時代の村の明細帳なんかっていう、いわゆる今でいうその市の概要を書いた市政要覧的なものなんですけれども、
はい、
そのそれぞれの村に、はかりが何丁あるかっていうのも必ず調べて差し出してるんですよね。ですから村でその使うはかりというものも、あのいわゆるあの比較的こうオフィシャルな形でその位置付けられてて、その村の中で、まあいろんなものを測っていくその基準となるような形で使われたと思うんですよね。
いろんな不良品のようなはかりが出回ったりしないように、公式的な測りがあって、それでまあ計量して売買をするというような、
さっきね、バンボさん、あのおっしゃったその歴史の話でも、あの弥生時代ぐらいからその測りがあったっていうの、これどうなんですかね。弥生時代っていうのはどういうふうなその測りっていうの使われ方、別にその、まあ、売買というのか、ものをやっぱり売り買いする上でのその基準となるものなのか、どうな、まあ物々交換する形のね、あの時に必要なのか、
一つの説ではあるんですけれども、その弥生時代の重りというものが2倍、4倍、8倍と倍々に増えていくような重りでしたので、今の感覚でいう重さをグラムで測るというよりは比率を調べるような道具だったのかなと思われますし、まあ論文の中にはこれで例えば金属の溶かしてか、あの作る時の比率とか、そういったものを出すのに使っていたんじゃないかなというような説も、あの書いておられる方がいらっしゃいましたね。
確かにそうですよね。物を測るのに、例えば物々交換であれば、その物と物を天秤に吊り下げて両方が釣り合えば同じ、
そうですね、
あれなんで、あの必要ないのかも分かりませんが、今そういうその比率ということになってくると、なかなか計算がね、あの測りというもので必要になってくるだろうでしょうかね。あとそのどうなんですか、文献で見ていくといつ頃そういうものが測りという、
一番古いのは815年に編まれた新生小字録という文献がありまして、その中で、あの偉い方に大陸から測りを運んできて、あの献上したところ、この世は何だっていうふうに問いかけられて、いやこれは万物を測る測りというものですと、そういうやり取りをしたという記録が残っております。それが最高ですね。
まあ、現在確認される中での所見ということですね。
ということですね、
はい、この時の測りはその今でいうその天秤ばかりとか、そういうそのチキばかりとか、そういうものと推測されるんですかね。
なかなか難しいんですが、私が読んだ本の中では、あの天秤なんていうものはありふれてるから竿、ばかりの方だったのではないかというふうに推している先生がいらっしゃいましたね。ただ明確にはどちらという表記はされていないようです。
ね、あの多分その先ほど言ってあった出てきたそのはかりっていうのは、うん、あのいわゆる江戸時代ですから尺貫法というその、うん、今でいうキロとかグラムじゃなくって、はい、何貫目とかというようなものなんですよね、
はい、
重り分銅というんですか、
はい、
あれはどうなんですか。
分銅はですね出土してるんですけれども、うん、入れ物の方にもうくっついてしまっておりまして、うん、取り出せないもので、うん、あの重さも分からなければ、うん、材質も表面が劣化して分からない状態で、うん、もし取り出せればそれこそ刻印とかで、うん、何か書いてあれば、うん、もっと詳しく分かるんですけどね、
うん、なるほどね、うん、
はい、ありがとうございました、はい、ね、はかりもやっぱりいろいろあるということで、うん、まあ、時代時代によってで、まあ、はかりの形も、ね、まあ、変化してきているということですよね、
うんうんうん、今ですとね、もうの物を載せたらデジタルでガシャガシャガシャと数字が出て分かるっていうんですけど、うんうん、なかなかその天品で測るにしてもその分度というか竿でするにしてもその釣り合いを取るっていうのはやっぱりそれは手慣れた人でないとなかなかね、
うん、
難しいんでしょうし、ほんでちょっともう一つだけね、まあ、草津の場合はその、はい、江戸時代に官名改め書という江戸時代 の最初の頃に、全国で5箇所設けられたんです、
はい、
東海道筋で、品川府中草津、中山道筋で、板橋と瀬場という今の塩尻市なんですけども、はい、そこに設けられて、草津の宿ではその宿場というか街道を行く荷物 その重さをチェックしてたんですよね、うん、はい、で、その重さをチェックするっていうのは一つにこうどういう理由があったかというと、やはりその今のように舗装されてる道ではないですし、
はい、
やはりその道街道 その路面を維持するというふうなことで、うん、重量オーバーで馬に荷物を積むと、うん、その道路が傷むとかいうふうなこともあって、はい、やはりその重さをこうきっちり守っていくというか、うん、そういう形のチェックをしてたということですね。で、まあ、品川と板橋っていうのは東京の江戸の出口ですし、うん、瀬場と、まあ、塩尻ですけども、それから府中静岡で、まあ、東海道と中山道の中間地点、さらに西の京都へ入る手前の草津は両方とも中山道と東海道が合わさってきますから、うん、まあ、そこで、はい、チェックをすると一応東海道中山道を往来する全ての荷物が、まあ、重量のチェックができたというふうなことですよね、はい、まあ、今でいう大阪山にトラックの重量検査所がありますよね、はい、うん、あれと同じような形のものがあったんですね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、引き続きまして万場さんにもう少しお話を伺っていきたいと思います、
はい、
先ほどね、はかりのお話をいろいろね時代を追いながらお話しいただきましたけれども、まあ、関連したお話ということで先ほど少しご紹介がありましたこの東海道の前の宿場町遺跡というご説明がありましたけども、遺跡というのは、まあ、草津市内に本当にたくさんあるんでしょうか。
はい、草津市内だけでも153箇所遺跡がありますね。
はい、153箇所、
はい、
はい、かなりの量になるんでしょうかね。
そうですね、よく窓口にどこが遺跡なんだって問い合わせられる場合がたまにあるんですけど、
はい、
153箇所あるとお伝えすると非常に驚いた顔をされるので、うん、いつも地図を持ってきてくださるようにお願いをすることもあります。
まあ、これは当然草津市内にもう本当に点在しているということになるんですよね、うんうん、
はい、
その遺跡今
はい、
宿場町遺跡という名前言ってくれはりましたけども、うん、はい、それぞれの遺跡の名前っていうのはどうやってつけるんですか。
草津宿場町遺跡の場合はここが宿場町の跡だということで、うん、どうやらお名前をつけたようなんですけど、うん、はい、それ以外は基本的に古い地名、あざ名で遺跡の名前をつけております、
うんうん、
そしたらその遺跡の範囲というのはどういうふうに決まっていくんですか。
大昔の調査なんですけれども、どれぐらいの範囲でどんなものが例えば地面で土器が落ちているだとか、古い瓦が落ちているだとか、そういうものを非常に昔に調査をしていまして、そこから遺跡の範囲を確定させていっています、なので場合によったら工事の不時発見とかで遺跡が見つかって、新たな遺跡が草しても今後増えるかもしれないですね。
そしたらそういう場合は今の名前をつけるんですか。
今
そのアザ名をつけたり。
そうですね、アザ名ですね。
先日花摘寺の話を聞いたことがあるんですけど、あそこもなんか随分古いものがたくさん出てきたということで、もっともっとこういろいろなところを、発掘してない場所ってたくさんあるじゃないですか、だから掘れば掘るほど草津はまだまだ出てくるという可能性はあるんでしょうかね。今なんかいろんなものがね立ってて、発掘なんかできないとは思うんですけど、なんか夢がある。
そうですね、今は開発に伴ってその前に調査をしているので、我々で掘る場所っていうのは決められないんですけれども、やはり常に新しいものが出てくるっていう楽しさとプレッシャーの中で、現場の方はやっぱり発掘調査をさせていただいています。
すでにもう何かが立っていて、調査をされてから立ってるのは分かるんですけど、そうじゃない場所もたくさんあると思うんですけども ね、だからもしここを掘ったら、もっと違うものが出てくるんじゃないかなっていうような ね、
知れないです ね、
今バンバさん153箇所って言われましたよね、それでこう例えば市内の地図にそれをずっと落としていくと、ほぼ面として塗り込まれてしまうんですか。そうではなくて、その遺跡以外の空白の地域もまだ残ってるわけですか。
もちろん空白の地域も残っていますね。
そこはあるというか、その遺跡がないという断定はできるんでしょうか。
ないとまでは断定ができないんですけれども、過去の調査で見つかっていないということと、あともし遺跡の周辺で開発があってで状況によったら、相談させていただいて、確認のために例えば試しに掘らせていただいて、遺跡の範囲が広がらないかとか、そういった調べ方はさせていただく場合もあります。そういった恐れは確かに常にありますので、
例えばその古い時代の、その遺跡の中で集落跡が何件か出てくるというような事例が出てきたときに、その周辺にもまだ集落が広がってたということを実証しようと思うと、その遺跡の範囲を広げていかなければわからないわけですよね。違うんですかね。
そうですね、ただおおむね遺跡の範囲内で集落の規模でしたら収まってくるとは思いますし、ただ伸びてくる可能性があるなと調査中に感じたのであれば、その調査で広げることはなかなか難しいと思うんですけど、今後頭に置いておいて何かの機会に確認に入らせていただくとか、そういった対応はできるのかなとは思います。
発掘発掘っていう話をちょっとしてますけど、基本的にこの発掘調査っていうものを直接はあまり知らないんですけど、どういうものなのかっていう基本的なところをちょっと教えてほしいんですけども、
そうですね、簡単に言ってしまうと、まず重機ショベルカーですね、入れさせていただいて、遺跡のある面高さのギリギリのところまで掘削して、あとはもう皆さん想像されているような手作業ですね、作業員さんを入れて、どのような場所にどんなものがあるかを手作業で掘り進めていって、ただ皆さんの想像のようにハケを使ってコソコソっとやるというよりは、もう重労働でスコップとか使って、遺跡を探していきますけれども、で遺跡がそこにあったら、それを写真とか図面とかで位置関係を記録して、で順番に掘っていって、何が出てきたかっていうのを報告書にまとめるっていうのが一連の流れになりますね。
でもあまりこうなんて言うんでしょうかね、スコップでガーッとこう力ずくでやるとね、ひょっとするとそこに遺跡があるかもしれないので、慎重には慎重に、
慎重には掘ってますね。やっぱり同じ人間が掘ってますので、無理な掘り方っていうのはないんですけど、その穴が丸い穴なのか四角い穴なのかとか、そこが狭くなっていっているのかとか、そういったところも探り探り優しく掘っていかないと、違った結果になってしまいますから、
それはね、何で判断していくわけですか。四角い穴なのか、例えばこう掘っていく中で先がこうどんどん細くなっていくとかっていうのは、何かその掘っていく中で目印とか、その感触とかっ ているものがあるわけですか。
そうですね、単純に言えば土の違いで、場合によっては色が全然違うので分かりやすい場合もあるんですけど、うんうんうん、分かりにくい場合なんかは、うん、あの削ってそれこそ感触が違ったりだとか、うん、少し混ざってる土が違ったりだとか、うん、そういうのを探りながら、うん、あの平面の形をキャッチしてやって、うん、その後に掘削の時に、うん、あの断面がどんな風に細くなってるのか、まっすぐ落ちるのかとかは、うん、ゆっくり掘りながら調べて、うん、で最後に我々調査員って言ってますけれども、うん、あの技師が見に行って、うん、あこれで掘れてる掘れてないっていうのをチェックして、うん、それであの写真とか記録していくっていうことですね。
やっぱりそれだけ土の色っていうのは違うもの
なかなか見づらいところは本当に見づらいんですけれども、うん、分かりやすいところは本当に掘りすぎれば分かるぐらいには、うんあのうん、違いますし、うん、今、最近やらせてもらった中では黄色い黄色っぽい地面の中に黒い穴が開いていてっていうような分かりやすい場所ももちろんございました、
うんうん、あとあの本陣のねあの調査というか解体の平成の時 の、うん、あの修理でそのいわゆるその火災があったというのもその、うん発掘によって分かってきたっていうふうなことも、うん、あの聞いたんですけれども、そういうふうなその焼けた跡っていうのもその要は発掘調査によってこう分かってくるわけですかね。
そうですね、はい、今まで携わさせていただいた印象では、うん、やっぱり本陣の近くになると、うん、なんか火災層なんかが顕著に見えてくる状況で、うん、それこそ層のように広がって整地している場合もありますし、うん、穴を掘って焼けた土とか、うん、あのいらなくなった木材を、うん、あの捨ててしまっているような穴が見つかったりとかいう、はい、状況もあります、うん、で中からは焼けた瓦とかもやっぱり出てくるので、うん、火災がいつの段階かで複数回あったっていうことは、まあ、まず間違いないことかなと思いますね。
いわゆるその各層各層で焼けたものをその土の中に埋めていって、うん、上に土をかぶせてまた上建物を建ててくるというふうな感じになるんですかね、
う
ん、
というようなイメージですかね。
そしたらねバッパさん、はい、ちょっと単純な疑問なんですけども、江戸時代から言うとどんどんどんどんその土地の地面の高さ、うん、レベルは上がっていってるっていうふうに考えていいんですか。
どうもそのようですね、うん、やはりあの江戸時代の面を複数掘っていくと1メーター程度ですかね、うん、掘る場合もありますので、だんだん傘は上がっているようですね。
そしたら江戸時代今おっしゃったその1メートルぐらい掘っていってというのは、うんうん、それぐらいが江戸時代のその地面やったということですか。
そうですね、あの、うん、出てきたものとかを調べていると、うん、概ね江戸時代の面かなというふうに捉えています、うんう
ん、ということは、あのこんなこと言ったら笑われるかも分かりませんが、うんうん、この草津の宿の町並みがこう1メートルぐらいこうかさ上げが全体として、うん、まあそれは一気にではないでしょうけれども、うん、こう何年間かこう懸念していくうちに、うん、高くなっていってると。
そうですね、うん、もしかしたらあの草津川の氾濫とかそういうことの影響もあって高くなっているのかもしれないんですが、
万場さんが去年あのその秤をこう発掘でね、うんうん、スタンドされた時っていうのは、はい、やっぱりだいぶこの高さっていうのは、うん、
そうですね、うん、東海道沿いの方が浅かったんですけれども、うん、それでも80センチぐらいは掘らせていただいたかなとちょっとうろ覚えですが、うんうんうん、で奥に行くと1メーターでは効かないぐらいスロープ状に深くなっていましたので、うんうん、その状況を見ると やはり少しずつ傘は上がっていってるのかなというような印象ですね、うんうんう
ん、そしたら今のその、 あの東海道のね、うん、街道面と、うんうん、その住居が建ってた部分とっていうのは80センチ差があるということは、当然東海道もそれだけ傘が上がってると判断できるんでしょうか。
ということなんですかね。そう考えないとおかしいとは思っているんですが、ね、
あの家入るのに下がっていくというのは、
う
ん、
そうですね、
ないでしょうしね、うん、
雨が降った時にその当然排水溝なんかもその道路脇に、ちなみに側溝なんかは出てきてるんですか。
はっきりと出てきている事例はちょっと心当たりがないですが、うん、今調査しているところで、ちょっともしかしたら新しいものなのかもしれないんですけれども、石の列が出ているところもありましたので、あれが排水の溝かなというような印象はありますね。
まあ、あのいつもね、うんあのまあ、私もその、うん、埋蔵とかそんな詳しくというか分からへんのですけども、うん、例えば江戸時代にこう家がずっと並んで建ってると、うん、ですね、街道に面して、うん、当然その瓦の屋根で雨が降れば雨落ちが 同じところに落ちてくるわけですから、うん、そこがどんどんどんどん掘り下げられるとなると、うん、当然そこに雨受けみたいなその側溝があったり、うん、道路から流れ出るその雨水を受けるそういうものがあったのかなと思うんですけども、うん、なかなかその文献上では見られへんのですけども、その発掘の調査なんかでそういうものも確認できれば面白いなとは思うんです
よね。そうですね、なかなかそこまでは土の上にもあまり残りにくいですからね、雨落ちってなってきますと浅いですし、
まあ、あの逆に、だいぶ前やったと思うんですけども、ここの FM を建てる時やったかなんかだいぶ前に調査した時に、あの画質のなんか筒みたいなものが出てきて水道管やろうかとかいうような話もちょっと聞いたり、まあいわゆるそのと江戸時代の場合宿場で見ますと、その、あのいわゆる 水ですよね、水を浄水とそれからまあ下水をどうしたのかっていうようなこともなかなかその発掘調査の中でこう解明できれば面白いなと思うんですけどね。
そうですね、なかなか明確にっていうのは聞いたことが私もないですね。
あの京都なんかですとね、はい、割とはっきりそういうものが出てきたりするんでしょうけどね。
ありがとうございます、はい、あのまあ、いろいろな場所で発掘調査が、ね、行われてくるわけなんですけども、発掘調査から分かることっていうのはいろんなものがあると思うんですけども、
はい、そうですね、発掘調査から分かるというと、我々はあの出てきたものとか建物の跡とかから、
はい、
あの当時の町がどこに広がっていたのかとか、どういったことをしていたのかとか、
はい、
あの例えばあの先般あの新聞とかでも報道されましたけれども、プリムタウンのところで、
はい、
あの榊出し遺跡、黒土遺跡と、はい、あの遺跡が広がってるんですけれども、はい、鋳造遺跡であることが分かりまして、当時そこで鋳造して金属の、
はい、
あのものを作っていたっていうことになるんですけれども、うん、はい、そういった昔その場所に何が行われてたかとかいうことが文献からが分からなくても僕らは掘れば分かるっていうのが一つの強みですね。
まあ今ね、あのおっしゃっていただいたあのプリムタウンっていうのは、うん、あの南草津駅のすぐあのそば の、はい、あの琵琶湖のとこですけれども、はい、まあ、大きな発見があってというようなことで、ね、いろいろマスコミもあの賑わしてましたけども、はい、まあ、ああいう一つのものからこう分かること、さらにそれからこう膨らんでいろいろ推測できることっていうのもあると思いますよね。
ね、とてもあのロマンのある、ね、お仕事だと思いますしね、草津には153箇所、ね、はい、あるということで、ちょっと改めてびっくりさせていただきましたけれども、ね、あのこれからまあ冬場になると、ね、作業と大変になりますけどもね、
そうですね、
暑い寒いが大変でしょうね、
そうですよね、
外の作業ですからね、
はい、まあ、作業員の皆様もね大変だと思いますけども、はいはい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、続きまして、バンバさんの、ね、お話から考古学の分野についていろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、草津の歴史を紐解いていくのにはいろんな視点が大切なことが分かってきました。そこで少し大きなお話になってきますけれども、歴史を解明していく上でさまざまな分野の研究があると思います。ここからは草津地区街道交流館の学芸員の岡田由美さんに加わっていただきまして、歴史を紐解いていく上で各分野からの視点などをお聞きしていきたいと思います。お待たせいたしました、では館長の方でバンバさん、そして岡田さんにお話聞いていただけますでしょうか。
はい、まず、まあ、今あのバンバさんの方は考古学という視点で、まあ、あの計りも含めてですね、いろんなこう発掘の状況であるとか、その発掘することで何が分かってくるかというようなことを、まあ、お話しいただいたんですが、岡田さんの方の、まあ、専門というのは どうですかね、はい。
私の専門は民族学というものになるんですけど、民族学って簡単に説明すると、民間で伝承されてきたこと、例えば、年中行事であったりとか、風習であったりとか、あとは私たちの身近なこう生活様式などから、それの歴史であったりとか、その性質などを探っていくっていうような分野になります。
岡田さんのその民族っていうのの族という字は、例えば人種というか人類のその民族の方じゃなくて、人間の谷とかこうの民族ですよね。
そうですね、
はいはい。で、今その祭りとかそういう人の伝承とかということなんですけども、民族にはもう一つその物を扱う分野もあるんですよね。
そうですね、民族学って基本的にはこういわゆる形のないものが多いんですけれども、今安木館長言ってくださったように、じゃあ形のないものは扱わないのかって言われたら、そんなことは全然なくて、いわゆる民具と呼ばれるものも研究対象の一つで、民具って皆さんあまりねこう聞きなじみのない言葉かなと思うんですけども、簡単に言うとこう皆さんが日々の生活で使うようなすごく身近な道具であったりとかものであったりを指すので、草津で言えば例えば農工具、昔ですね農業に使ってた道具であったりとか、あとは漁労具、いわゆる漁業に使う、道具類ですね、そういったものも、そういった民具も研究するのが民族学になります。
むしろその一般のその生活、人々の暮らしを対象にして扱っていくということなんですよね。
そうですね、
はい。で、バンバさんの方はその埋蔵 の、 土に埋もれた中、それも人々の暮らしの足跡がいわゆる土で埋まってる部分を掘り起こしてこう検証していくという、
そうですね、どういったものがあったかっていうのを推察していくっていうことです、
はい。で、これ以外に、その歴史学というそのいわゆる古文書とか、その文字に書かれたものから歴史を探るという、そういう分野もありますし、
はい。
あとはこれ以外にもその建造物、建物とか、それから、その美術品というようなその絵画であったり、いろんな分野 の、 その資料がある中で、草津の歴史を含めて一般的にこう歴史を解明していくその手段になってくるんだと思うんですけれども、それぞれその今、馬場さんの方から、発掘調査 の、 その仕方なんかっていうか方法ですね、ちょっとお話をいただいたんですが、どうですかね、岡田さんの方のその民族学の方で、例えば人々の暮らしというかその部分を調査するとか、それから形のあるものを調査するとか、どのようなこう手順でというか方法でやって進めていくことになるんですかね。
そうですね、民族学は基本的には聞き取り調査が調査の基本にはなってきます。今あったようにやはり人々のすごく身近な生活の部分に関するところですので、記録が残ってないものっていうのもすごく多くてですね、そういったところはやはり今実際にそのお祭りに携わっておられる方とか、もともとその民具の持ち主であった方から直接聞き取り調査ということでお話をお伺いして、いつ頃から例えばやっておられますかとか、いつ頃の道具ですかとか、どういうふうに使っておられましたかとか、誰が使ってましたかっていうようなことを聞いていくのが基本的な調査になってきます。民具の場合はものですので、当然大きさを測ったり材質が何か調べたりとかっていうのもあるんですけれども、必ず聞き取り調査っていうものは必須になってきます。
その聞き取りというか、その人に聞くということになると、その聞き取る人のその年代というか、いわゆる今生きておられる方、存命の方のその範囲というのは限られてきますよね。それより前の時代をこう辿っていくっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、それはやっぱりあれですかね、その聞き取りでもその直接その人が使っておられたものに対してものを聞く、その一次調査というのかな、でさらにその人が先代から言い伝えられた、聞き及んでたことを もう一度聞き取るとか、そういうふうなこともあるんですかね。
そうですね、うん、まあ、やっぱり今現在、まあ、関わっておられる方に話が聞けるのが一番いいんですけども、うんうん、まあ、当然その次の段階として、うん、その方がまあ聞いていること、うん、どういうふうに言い伝えられてきたかっていうようなことも、うん、大事なまあ調査すべき点ですので、うん、例えばその人は詳しく知らなかったとしても、その人のまあ、お父さんであったりおじいさん、うん、おばあさんはこうやってたって聞いてたよとか、っていうようなことも大事になってきますので、うんうん、まあ、そういった部分も必ずまあ確認は、うん、調査の中ではするようにしています、う
ん、まあ、バンバさんが扱ってはるその発掘の現場の中で、はい、そういう聞き取りということはあまり出てこないというか、そのあれなんですかね、例えばね、うん、もうそれは弥生とかもう縄文とかという古代のことを聞き取るっていうのは難しいかもわからないんですけども、例えば江戸時代とか、まあ、明治初期ぐらいのこと のものが出てきた時に、いわゆるそのものをどのようにこう見ていくかというのを、まあ、例えば、まあ、明治ですと今ちょっと厳しいかもわからないですけども、そういうことをその聞き取りなんかをするということはあまりないですね
、うん、あまりにも古い資料が多いので、うん、基本的にそういったことはしないですね、うん、
ということはその出てきたものが何を語りかけてくれるかということを、まあ、いわゆる高校というか埋蔵の方たちはそれを探っていくということなんですね、ものによって。
そうですね、もの、うん、の形とか、うん、時代、それから時代とかが分かってきますし、うん、どういう使い方をするものかが分かれば、うん、そこで何をしていたかが分かりますし、うんうんうん、そういったことに耳を傾けて、うん、どういった歴史性があるのかっていうのを明らかにするのが我々の調査ですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ということは当然その出土してくるものが、例えばまあ草津地域に限らずいろんなところで数がたくさん出てくれば出てくるほど、その歴史を知る上で非常に大きなその確証になっていくわけですよね。
そうですね、広く出るものでしたら時代性とかが分かりやすくなりますし、うん、また特定の範囲に分布するということになりましたら、うん、その範囲で例えば同じ集団がいたとか、うん、何か流通の範囲があったとか、そういうことももしかしたら、うん、考えられるかもしれませんし、非常に重要な視点ですね、
う
ん
うん、ということは、まあ、数が多くあればその地域性を限定するとか、うん、時代のこう、うん、幅を限定するとかというようなこともどんどんできてくるわけですよね。
そうですね、詳細な特徴が分かっていくということですからね。
なるほどね、まあ、そういうその調査を進めていってる中で、やっぱりこれまで馬場さんもそれから岡田さんもそうですけれども、こう携わってきて、なんか面白いこととか興味深いことを、なんか経験ありますか？岡田さんどうですかね。
そうですね、面白いこと、
まあ、例えばこんな発見あったよとか、そういうな、まあ、草津に限らずともいいと思うんですけれども、
まあ、発見まあ、調査なので、先ほど言ったように私基本的にたくさんいろんな方とこうお話をしたりとかっていうのが、まあ、多いんですけれども、やっぱりその、ね、各いろんなところの人と、まあ、お話しするとやっぱり自分の知らないことたくさん知れるっていうのもありますし、あと割と最近だとちょっと兵庫県の方の調査で、ずっと少人数で行われている、まあ、年中行事の調査に行かせていただいたんですけど、実はその行事一応ねやってはおられるんですけど、メインのイベントを一番その行事の中でもこう大きなメインイベントの部分が実はもうされてないという状態だったんですね。ただ私がわざわざこう調査員として行ってあれこれこうお話を聞いた中で、じゃあ今年はせっかくやしやってみようかっていうことになって、それでこう、まあ、子どもたちがやるやつなんですけども、実はその年私が行ったのでやってくれたっていうこととかも、あったりとかをして、まあ、それはすごくありがたかったなと思ったし、すごく面白い、参加させてもらったりとかもしたので、面白い経験だったかなと思います。
そうですね、まあ、途絶えてたものを、まあ、途絶えてたというか、まあ、なかなかできなかったものを
思い起こして復活したということですよね。
ということは、例えばその長い歴史のブランクがある中でそこでこうもう一回再開したことによって、また何年かさ あの途絶えたとしても、うん、ここからそれを知ってる人が次
記憶としてね、
そうですね、はい、残ってくるということなんですね。馬場、うん、さんはどうですか、発掘してて何か。それは当然素晴らしいものが見つかればわーというあれが一番大きいんでしょうけど、
そうですね、素晴らしいものもそうなんですけど、うん、我々の調査は常に進出資料に向き合ってますので、うんうんうん、あの自分のやった調査のやり方が正しいのか間違っているのかっていうのは常に検証しながらやりますんで、うん、やはりそれで正しかったって思った時が一番良かったなと、うん、嬉しかったなと思いますし、まあ、いいもの出たらというのもあるんですけれども、うん、そういった当たり前のものでも、うん、あの一つ一つきちんと守っていけることっていうのが、うん、あの日々の発見と苦悩ですね。
まあそれはどうなんですかね、その正しかったかどうだったかっていうのを確認するのはその時ではないですよね、おそらく後になって評価が出てくる。
そうですね、自分自身でも、うん、あのこうすればよかったなって思う時もありますし、例えばあの中で、うん、あの出てきた時を見ていた時に、うん、あの思っていた順番と逆の時代のものが入ってたりとか、うん、そういうことも場合によってはありえますので、うん、そういったところで分かってはくるんですけど、うん、そういうことですね、うん、
まあ、あの今、うん、その考古学民俗学なんですけども、うん、もう一つ、まあ、あの私なんかがやってる歴史という部分では、はい、いわゆるその記録に留められたもの、うんを、まあ、調査をしながらということになるわけですね、はい、でその中には当然、実際に本物、いわゆるあのよく言われる本物と偽物という、
はい、
まあ、あの疑問状と言われるようなものもあるわけですけども、うん、はい、まあ、それを単にあの偽物ということで捉える、うん、ということも、あの、まあ、本物と偽物だからこれは違うんだというふうに、はい、こう見ていく必要もあるんでしょうけども、うん、じゃあ逆にその なぜこの偽の文書が作られたかというような、はい、その背景も含めてね、うん、やはり考えていかなければならないと思いますし、うん、まあ、あの逆にその歴史の場合は書いたこと以上のことは、うん、なかなかわからないわけですよね、はい、だから何々してはいけませんよ、何々してはいけませんよというようなその触れ書きが出てる、
うん、
で単にその記録を読むだけでは確かにこれはしたらあかんねやあかんねやというふうな意味合いではあると思うんですが、うん、逆にそれを180度転換すればそういう人がいたからこれが触れ出されてるんやというふうな、はい、うん、そういう、まあ、思いもこう馳せていかなあかんのかなと思いながら、うん、まあ、歴史というものを見ていってるんですけれども、うん、まあ、あの、あと、まあ、その調査しててね、
はい、
最後こう限界を感じるようなことっていうのはありますか、どうですか岡田さん。
そうですね、あの一番最初にお話ししたように、うん、やっぱり民族学って伝承されてきた、まあ、受け継がれてきたものを対象としますので、うんうん、あの受け継いでいる人がいなくなった時点で、うん、まあ、すぐに失われてしまうっていうことがあります、うんうん、で、まあ、先ほどのお話でもあの行事はやっていてもメインのところはもうやっていなかったっていうお話させてもらいましたけども、はい、やっぱり調査に行ってもあの数年前まではやっていたとか、うん、自分の先代はその技術を持っていたとかっていうようなあのことがあるのもよく あります、
うん、
やっぱりあのそうなってしまうと、まあ、もう伝承されていない、ある意味こうずっと受け継がれてきたものがストップしてしまっていると、うん、もうそれはそこで、まあ、一旦終わってしまっているっていうところで、はい、あのやっぱり今現在も伝承されていないっていうことになりますので、うん、やっぱりそういうところがすごく難しいなと思いますし、はい、当然あの民族学でもその歴史を文献の部分からたどるっていうことはするんですけれども、うん、やっぱりそのあまりにもあの行われていない期間が長くて、うん、もう文献資料しかないということになれば、そのあたりはもうおそらく歴史学の方にもなってくるのかなとは思うので、うん、そういうところが少し難しいかなと感じるところですね。
バンバさんどうですか。
私はそうですね、先ほども申し上げましたけれども、基本的に我々がしている調査っていうものは何か開発があって行っているものですので、遺跡を記録保存して残したといえども、現地に残っている状況がなくなるということがまず一つの限界として感じるところですし、掘る場所を我々が設定しているわけではなくて、建物で影響のあるところとかを掘ってますので、もしかしたらこの隣にはいいものがあるんじゃないかなとか、そういうことを思ってしまう時もやはりありますし、そういったところがやはり限界なのかなと、学術とは違うところで選べないということですね。
まあ、あの歴史の分野も先ほど言いましたように、うん、いわゆる文字に書かれている部分しか読み取れないわけですよね、はい、うん、ところがその文字の裏にあるものということをこう読み取っていこうと思うと、やはりその民族学であったり、またその文字で表されてない部分を補っていこうと思うと、例えば馬場さんがやってはるそのものが語ってくれる部分もあるんでしょうし、はい、うん、まあ、そういう意味ではその草津というものの歴史をこう紐解いていく上で、まあ、決してその発掘だけ、また民族の聞き取りとかそういうその道具類だけということ、またその確かに膨大な古文書が出てくる、はい、そういうケースもありますけど、その書かれたものをより一層その真実に近づける上で、うん、その総合的なそのいろんな分野でのその検証が必要だろうと思いますし、またその考古学とか民族学とかその歴史学とか言ってるその間のその学祭と言われる、はい、そこら辺の部分ももっともっとこう解明していく必要もあるんじゃないかなというふうに、まあ思ってます。まあ、バンバさんもそれから岡田さんもまだまだ若いあれですので、これからもっともっとこう草津の歴史をね紐解いていっていただいて、またひょっとしたらこれまでと違う歴史が解明してもらえたらなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございました。ね、これからも本当に新しい新たな、ね、草津の歴史文化が少しずつ分かってくることを楽しみにしております。今回は草津市教育委員会の歴史文化財課のバンバ雅史さん、そして草津塾街道交流館学芸員の岡田由美さん、そして、安木館長にお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。